マタイの福音書1章2章に書かれている主イエス様の誕生についての出来事をいつも読みます。東方の博士たちがベツレヘムの町にいた幼子イエス様を礼拝したその夜、ヨセフの夢の中に主の使いが現れて、ヘロデ王が幼子の命を狙っているということを知らせます。ヨセフはその夜のうちに幼子イエス様、マリアと一緒に主の使いが言った通りにエジプトへと逃げていきます。まあ、当時エジプトもローマ帝国の支配下にありました。まあ、しかしヘロデ王の権力が及ばない地域、そして昔からユダヤ人も多く住んでいる地域でした。生まれて間もない幼子イエス様はエジプトへと逃れることになりました。まあ、今は大変な状況にあるガザ、あの辺ですね、あの辺から少し南へ行くと、もうそこはエジプトということですから、まあ、イエス様の家族はその辺りに逃れたのかもしれません。まあ、ただ何も書いていませんので、まあ、ピラミッドのある辺りまで行ったのかなと、いろんな想像はできますけれども、おそらくそこまでは行っていないんじゃないかと思います。その後、まあ、実は間もなくしてヘロデ王は死んでしまうわけですね。主の使いが再びヨセフの夢に現れて、イスラエルの地へ戻るようにと伝えます。そこでヨセフは幼子とマリアさんを連れてイスラエルの地へ戻っていくんですけれども、ヘロデ王が死んだ後、息子のアルケラオがユダヤを治めていました。まあ、そこでガリラヤ地方へと退いてナザレの町で住むことになりました。まあ、アルケラオ、まあ、前の訳ではアケラオとなっていましたが、まあ、この人は父ヘロデ王の残忍さだけを受け継いで、支配者としては無能な人と言われています。まあ、本当に残念な人なんですけれども、まあ、そういうわけでローマ帝国はもうこの人に任せられないということで、支配権を取り上げてローマ総督の直轄地になるんですね。まあ、その辺が後にイエス様が総督ピラトの裁判を受けるという、あの辺につながってくるわけです。このようにしてダビデの子孫としてベツレヘムで生まれたイエス様はエジプトへの逃避行を経て再びガリラへと戻ってきてナザレの町に住むことになりました。イエス様は宣教を開始されるまでの30年余りガリラへのナザレで家族と共に生活をすることになったわけです。で、この間の出来事については聖書にはほとんど記録はありません。まあ、ルカの福音書にわずか12歳のイエス様の出来事が書かれているだけです。後にイエス様がふるさとナザレの街道で語られた時、人々はイエス様の言葉と知恵に驚きましたけれども、この人はこんな知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろうか、この人は大工の息子ではないかと言ってイエス様につまずいたと書かれています。まあ、人々がそう思うくらいイエス様はナザレの町に馴染んで、本当に普通の人と同じような生活を送っておられたのだなということを、まあ、逆に伺わせるエピソードだと思います。まあ、両親に仕え仕事をしながらイエス様はご自分の時が来るのを待っておられたということです。新約聖書には、まあ、イエス様の言葉と働きについて書かれた福音書が、まあ、4つあります。それぞれの福音書には特徴があり違った視点があります。まあ、なんで、4つもあるんだなと思われるかもしれません。で、内容が重なっているところも結構あります。まあ、でも例えが良いか分かりませんが、新聞もですね、1つの新聞だけ見ていては分からないことが、まあ、3つ4つ見ると、まあ、同じ出来事なんですけれど もう違った視点が見えてきたりします。それぞれの福音書には特徴があって違った視点がありますが、共通していることがいくつかあります。それはイエス様が宣教を働きを開始される前にバプテスマのヨハネの働きがあったということを伝えているということです。まあ、イエス様の誕生や幼少期の記録はマタイとルカだけにありますけれども、4つの福音書はどれもイエス様がガリラヤで働きを開始される前にバプテスマのヨハネが現れてイエス様の働きの備えをしたということがはっきりと書かれています。まあ、それはヨハネこそが旧約聖書の預言者によって語られた イエス様に先立って現れ、道備えをする人物だったからです。マタイの福音書はどうなっているでしょうか。マタイの福音書は一貫して主イエス様の誕生は神様の約束の実現、預言者によって語られたことの成就であるという視点から書かれています。少し繰り返しになりますが、一章に書かれているインマヌエルであるお方の誕生、そして二章ではイエス様は預言者たちによって語られた通りにベツレヘムでお生まれになったということ、そしてヘロデ王に命を狙われエジプトへと逃れたこと、ベツレヘムで幼子たちが殺されるという悲劇が起こったこと、そしてエジプトから帰ったイエス様の家族はガリラヤのナザレで住むようになったこと、これらすべては預言者たちを通して語られたことが実現成就したということが明らかにされていくわけです。そして3章に入ります。一節はその頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えてと始まっていきます。その頃とはいつのことかははっきりしませんけれども、2章と3章の間には30年近い年月がある、30年近い間があるということが分かります。時至ってついにイエス様が働きを開始される時が近づいていたわけです。ヨハネはそれに先立って活動を開始しました。ちょっと絵を出していただけますでしょうか。ヨハネが現れたのはユダヤの荒野でした。はい、まあ、これは実際私が行った時の写真ですけれども、まあ、ユダヤの荒野はエルサレムの町から東へ30キロほどしか離れていないんですけれども、まあ、そこからさらに東へ行くとヨルダン川があります。その間の地域は、まあ、写真を見ていただくと分かりますようにほとんど草も生えていないような、そして起伏のある丘が連なっているような光景が広がっています。聖書の中で荒野は特別な場所と言えます。かつてイスラエルの民はエジプトを脱出して荒野を40年近く旅をしました。そこで神様からさまざまな訓練を受け試練を経験したわけです。そしてイスラエルの民は10回を中心とする律法をそこで授かりました。また荒野は静まって神様と交わりをする祈りの場所でもありました。まあ、この当時も祈りと、まあ、訓練に専念するために質素な共同生活を送っているユダヤ人のグループがいくつもあったということが知られています。まあ、その中の一つにクムランというところにあるいろんな洞窟があるんですけれども、まあ、そこにも行く機会がありました。バプテスマのヨハネはこのような荒野で活動を開始したわけです。はい、じゃあ御言葉に戻っていただきます。このヨハネについてマタイの福音書はこの人は2節ですね、この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人であると語っています。ここで言われているイザヤ書の御言葉はイザヤ40章3節などの御言葉ですね。イザヤ書40章の御言葉は長い間苦しめられ苦難の中にあるイスラエルの民が慰められる時が来るという約束でした。そしてこの慰めと希望をもたらすお方、メシアがやがて来られるということを告げる予言の言葉でした。新しいユダヤ人の王メシアが現れ、主の民に慰めをもたらす。何百年も人々はその約束を待ち望んでいたわけです。その約束が実現する前に現れるのが荒野で叫ぶ者だったわけです。ヨハネはその荒野で叫ぶ者の声として現れました。ヨハネがどう誕生したかについてはこれもクリスマスの時に読みましたけれども、まあ、ルカの福音書に書かれています。イエス様の誕生の半年前に年老いたザカリアとエリサベツ夫妻から生まれたヨハネの誕生も不思議な神様の力の現れでした。生まれる前から性別されていたヨハネは大人となってその働きを開始したわけです。マタイの福音書に、はい、戻っていただきました。4節にはヨハネの まあ、風貌、見た目についてこう書かれています。このヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であったと書かれています。まあ、このいでたちから当時の人々はある預言者の姿を思い出したに違いないわけです。それは預言者エリアです。これは開かなくて結構ですが、第二列王記1章8節にはエリアが毛皮を着て腰に革の帯を締めた人であったということが書かれています。まあ、このいでたちから、ヨハネの姿は旧約聖書の時代の預言者の姿であったということがわかります。そしてヨハネがマラキ書の4章5節に書かれているエリア、預言者エリアの再来として現れる人物であるということが示されているわけです。マラキ書の3章1節を開いていただければと思いますけれども、後にイエス様ご自身がヨハネこそ、マラキ書の3章1節に書かれている人物、さらには旧約聖書の一番最後になりますマラキ書4章5節に書かれているその人物であると、まあ、イエス様ご自身が、マタイの11章10節で語られました。この見よ、私は私の使いを使わす、彼は私の前のに道を備える、あなたが尋ね求めている主が突然その神殿に来る。まあ、イエス様はこのことをご自分と、そしてヨハネのことを指していると語られたわけです。エリアという預言者は北イスラエルに突然現れて、アハズ王とイゼベル王妃の偶像礼拝と戦い、悔い改めを激しく迫った預言者として知られています。旧約聖書最後の預言書マラキ書には、そのようなエリアのような預言者が再び現れる、そしてその役割は道を備える、あなた方が尋ね求めている主がその突然その神殿に来る、そのために道を備えるものなんだ。つまりメシア、救い主の到来を告げ知らせ、その道備えをする人だということが言われているわけです。そして預言者エリアのように人々に悔い改めを迫り、来るべき救い主を受け入れるように語る人物、そんな人物が現れる、それこそヨハネだと言うんですね。マタイの福音書に戻りたいと思います。このように3章3節4節はヨハネこそが旧約聖書の預言者たちによって語られた特別な預言者であるということを明らかに語っています。預言者イザヤによって語られた荒野で叫ぶ者の声、預言者マラキによって語られた主の道備えをする預言者エリアの再来、まあ、それがヨハネであったということです。さてもう一度マタイの福音書の3章2節に戻ります。ヨハネが語ったメッセージはどのようなものだったのでしょうか。もう一度2節をご覧ください。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。もうここには2つのメッセージがあります。第一は悔い改めへの呼びかけです。悔い改めるという言葉のもともとの意味は考えを改める、何かを、まあ、後悔するというものだったそうですけれども、ヨハネが語った悔い改めとは旧約聖書の預言者たちが語った悔い改めと同じです。旧約聖書の預言者たちは神様の民であるあるはずのイスラエルの人々が神様との契約約束を忘れて偶像礼拝の罪を犯し背き続けたことに対して、まことの神様主に立ち返りなさいと語り続けました。まことの神様に立ち返りなさい、まあ、よく180度向きを変えなさいと言われます。単なる考えを変えるということではなく、神様に立ち返り、そしてこのまことの神様と共に歩むということ、立ち返ってそして神様と共に歩む、まあ、そこまで含めて悔い改めということです。向きを変えること、まあ全人格が変えられること、そしてその結果悔い改めにふさわしい実を結ぶこと、それが ヨハネが語った悔い改めです。この時代のイスラエル、ユダヤの人々は、彼らなりにですね、選びの民としての自覚を持っていましたし、宗教的な民族であり続けていました。しかしその実態といえば形式的な信仰、この世の価値観や考え方に妥協した生き方が蔓延していたわけです。今回は詳しくお話しできませんけれども、7節を見ますと、ヨハネのところに大勢のパリサイ人やサドカイ人がやってきましたけれども、ヨハネは彼らに対して非常に厳しい批判を浴びせました。それは宗教的指導者であるはずの彼ら自身が神様の御心から離れて形式的な信仰、この世的な生き方をしていたからです。お金に目がない、人々から褒められることばかりを求めている、そんな彼らの形式的な信仰を、イエス様も後に偽善者よと厳しく批判されました。このように人々はヨハネは人々に悔い改めを迫ったわけです。しかもこの悔い改めのメッセージには差し迫った緊急性が感じられます。それはヨハネの語ったもう一つのメッセージと関係しているわけです。それは天の御国が近づいた、天の御国が近づいたからということでした。マタイの福音書では天の御国と言われ、他の福音書では主に神の国と呼ばれます。神の国、天の御国とは神の王国という意味がありますけれども、私たちが王国と聞くとイメージするのは、領土とか領域ということになりますが、それとは意味合いが違うわけです。新約聖書で言われている天の御国、神の国とは神の支配、神様が支配されるということです。最も天地を創造した神様の主権や権威、力はもともと神様が作られた世界すべてに及んでいるはずなんですけれども、そして実際神様は今もすべてをその手に収めて支配しておられますけれども、一方で私たちが生きているこの世界に目を向ければどうでしょうか。神様の国におよそ似つかわしくない罪の世の中です。正義よりは悪、公正よりは不公正があり、私たちは罪の奴隷となっています。まるで暗闇が世界を覆っているかのような現実があるわけです。そんな罪の世に本当の神の国をもたらすために、神の御子主イエス様が来てくださいました。そして主イエス様を信じる人々の中に神の国、神の支配は今現実のものとなって、それが世界中へと広がっていく、それが神の国が近づいたということです。ヨハネが荒野に現れて、そして間もなく主イエス様の働きが開始されようとしています。天の御国、神の国は近づいています。天の御国が近づいているというふうにしか訳せないんですけれども、この言葉にも本当に深い意味があります。近づいているけれどもまだ来ていない、そんな意味でしょうか。すでに来ているけれどもまだ来ていない、ちょっと矛盾するような言い方ですね。天の御国はすでに到来し、かつ近づき続けている、そんなメッセージがここにありますし、これがまさに、新約聖書が伝えているメッセージであるわけです。神様が御子を世に送ってくださった、与えてくださったのは、御子を信じる者が滅びることなく永遠の命を持つためであると、ヨハネの福音書3章16節に書かれています。御子イエス様が世に来られたことによって、天の御国は現実のものとなりました。主の名を呼び求める者は誰でも救われる、その時代が到来したわけです。そしてそれは同時に主イエス様の福音を受け入れない人々への裁きの時でもあります。天の御国が近づいて、神の御子イエス様が活動を開始される、それがどれほど重大な出来事であるかを伝えるために、ヨハネはイエス様に先駆けて荒野に現れ、叫び声を上げたのだということです。五節をご覧ください。じゃあもう一個の写真をお願いします。五節には、ヨハネの声に応答するかのように、エルサレム、ユダヤの全土、 ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたと書かれています。まあ、これはヨハネがイエス様にバプテスマを授けたと言われている、ヨルダン川の場所ですね。そこに教会が建っていて、今でも世界中から巡礼者たちが集まって、この水に入っていきます。私たちはもう入りませんでしたけれども、これを目的にね、世界中から来る人もいるわけです。先ほど荒野で集団生活をしている人々がいたとお話ししました。その人たちはもともと自分の身を清めるために毎日水を浴びていたそうです。しかしヨハネが授けたバプテスマはそういうものではありません。神様の前に本当に罪を悔い改めた印として一度だけ授けられたものです。これが今のバプテスマの原型になっていることは確かなんですけれども、それは完全なものではないということをヨハネも知っていました。ヨハネの後に来る方、イエス様は聖霊と火でバプテスマを授けるお方だ。ヨハネはそのように語りました。これはイエス様を信じる人は罪を許され、永遠の命を与えられ、聖霊様が共におられる、そのことを示しているわけです。その素晴らしい救いの時、まさにそれは天の御国を到来ですが、それが間もなくであるということをヨハネは人々に伝えました。先ほど天の御国はすでに到来して、かつ、到来し続けている、つまりまだ完成していないということをお話ししました。なぜそうなんでしょうか。それは天の御国の、それは今私たちの中で現実のものとなっていますけれども、その完成は主イエス様が再び来られる時だからです。まさに今は天の御国がすでに到来している、かつ完成の時を待っている、それが今私たちが生きている時代、そしてそれがもう2000年以上続いているわけです。その間、神様の国のメッセージが語り続けられ、悔い改めのチャンスが続いています。パウロは今の時代は恵みの時、救いの時であるとコリント人手紙で言いましたけれども、まさに今は恵みの時、救いの時であるということをもう一度私たちは覚えたいと思います。古代世界では支配者王が通ることが予告されると、その道を整えてまっすぐにする工事が速やかに行われたそうです。ヨハネはそのように人々が自分の罪を自覚して、来たるべき救い主に心を開くようにと、イエス様が来られる備えをした人でした。後にこのメッセージは主イエス様によって繰り返されて、主イエス様の宣教の開始を告げる言葉となりました。4章17節ですけれども、この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。全く同じことをイエス様は語られた。ここからもヨハネがイエス様の先駆けであったということがわかると思います。新しい年が始まりました。私たちも新たな思いで主イエス様の福音に耳を傾けていきたいと思います。まだ信仰の確信がない方には信仰の確信が与えられるように、またすでに信仰を持って歩んでいる私たちはさらに福音の豊かさ、恵みを知って、ヨハネのように福音を述べ伝えるものとなっていけるように共に祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。